芹沢幸次郎作人間の運命次郎の生い立ち第2章次郎の七夜のお祝いの宵であった。森家の習慣で相続人である一郎の場合と違って次男以下は何事も内輪で親類や暗号などにも知らせなかったが、その朝春子の実家から女物の宮参り衣装が届いた。姑の久米女がいぶかって離れの三室へ持って行ったが、休んでいるとばかり思っていた春子がすっかり髪も一人直して普段着に着替えて海外宿八畳の座敷の掃除をしていた。まだ休んでいなければいけません。掃除なら女中にさせたらいいですよと姑は呆れて注意した。ご心配かけまして。もうすっかりよろしゅうございます。お産は病気ではありませんから、もう休むまでもありませんとにこやかに笑って、一週間前にお産したような表情ではなかった。これ川田のお宅から届きましたが、どうしたものでしょう。女の子の宮参りの衣装のようですが、と不審を打ち明けた。私が今度は女の子だから安産だと前から知らせておいたので、安産だったと知って女の子だと決めたのですわ。困りましたと困った顔でもなく笑顔だ。男の子ですから宮参りのお祝いのご心配をいただかないつもりでしたのにね。いいんですわ、両親は安産だと聞いて喜んで慌てたのですから。使いの者はまだおりますか。私から謝っておきますからと春子はせいて母屋へ行き、まず書院へ入って祖先の霊にお礼の拝をしてから土間の方へ出てみた。土間には実家の老人の下男がいて、姑が茶菓子をもてなしていた。春子は罰が悪そうにして言った。片山じいさん、ご苦労だったわね。私がこんなに元気にしていたと伝えてね。それから赤子は次郎と名をつけて、次男ですから、こちらの習慣でお宮参りもしないって。じいさんは古い手ぬぐいで顔の汗をぬぐって、これ石田家の大旦那様が若奥様にと言って預かってきましたと言いながら封書を差し出した。春子はその場で開封した。見事な毛筆の手紙であったが、文章は簡単で、今回は女児で安産だとお前様が前から申しておられた心を汲み、安産を願って一ヶ月前に宮坂屋に注文した宮参り用祝い着が届きました。再び男児とは森家の繁栄の印、至福に存じますが、安産のお守りのつもりで作りました女児用の祝いに納めてください、祖父と記してあった。春子は手紙を姑に渡したが、姑は大旦那に見せるように言った。奥の茶の間では常右衛門がそろばんを膝の上に乗せて何か考えているので、一瞬挨拶もためらったが、大旦那の方から声をかけた。春子じゃないか、休んでいなければいかん。はい、もう何でも働けます。石田の祖父がこんな手紙をくれましてと手紙を渡して、春子はじいさんが持参した宮参りの祝い着の包みを茶の間に運んだ。姑が衣装の紙包みを解いた。沼津一の呉服屋のこしらいであった。二枚重ねに赤ちりめんの襦袢である。姑は思わず感嘆の声を上げた。
まあ見事ですね。小さな
花読み衣装ではありませんか。宮坂屋さんの特別こしらえですか。もったいない。石田のおじいさん、何の間違いをなすったのかね。石田の祖父は大変贅沢で気まぐれですから。と、春子は微笑したが、スネーボンは、安産のお守りのつもりで注文したと申されているんだが、と、手紙の大意を久米女に話して、春子は前から女の子で安産だと言っていたと書いてるが、どういう意味かね、と優しく聞いた。あら、主人はお父様方に申しませんでしたか、と、なおも微笑んでいる。いや、聞かんな、久米。聞きませんよ。きっとお話になると思いますわ。そう答えたものの、春子は両親にこの際話すべきではなかろうか、そんな気がしたが、どんなふうな言葉で話したらいいか迷いながら、私、自分をかけたつもりでしたが、主人の方が勝ったんですわ。そのことをいつか主人が必ず申し上げると思いますけれど、私はお産の3日前から起きるというのに、主人はいかんいかんと無理に休ませて許しませんでしたが、今日は主人が出かけた後、すぐに起きて水風呂をして働きましたけれど、こんなふうに元気ですもの。今日からお母様、皆さんと同じ食事にしていただきます。産後は大事にしなければ、万一失敗したらどうします。大丈夫ですわ。お乳があって、お乳の時間ですから、と、機嫌よく離れの方へ小走りに去ったが、スネモン夫婦は訳が分からず、互いに機嫌な顔をして見送った。その夕、家庭だけの内輪の祝いの席が茶の間に設けられた。スネ蔵の弟の小吉が2年前に結婚して分家して、段取りになって近くに家を持っているが、招かれなかったくらいで、スネモン夫婦、スネ蔵夫婦の他には、まだ片付かないスネ蔵の弟、三吉と四郎や妹、お松、お清が祝いの膳についた。赤飯に頭付きの鯛というような習慣に従ったごちそうで、常右衛門夫婦と常蔵夫婦との間に一郎の膳と次郎のための陰膳が置かれた。習慣上三夫は席に着かないのが普通であるが、春子はもう上台になったからとて一郎と並んで膳に着いた。そればかりか、お達がせっかく用意したおかゆに箸をつけずに、鯛やハマグリの汁や野菜煮のほかに赤飯まで食べるので、久米女は呆れてお達に合図したが、この場合、お達は助手頭でも若奥さんをたしなめるわけにはいかなかった。男たちの間に酒が回った頃、常蔵は父親にポツンと言った。今日、役場の方へ辞表を出してきました。辞表を出したって、何かあったのか。いいえ、辞めようと思いまして。辞めるって、浜のうちの吉次郎のように軍役所にでも勤めるのか、それとも何かするのか。私も吉次郎君のように、学問をさせてもらえたらば、軍役所に勤めるとか、いろいろ考えもありますが、何しろ、この家を継ぐのには学問はいらないというので、学校を続けさせてもらえなかったから。家を継がしてもらおうと思いまして。俺は3年前に隠居して、お前を森家の11代の常右衛門にしたつもりだぞ。いろいろの名義も変えたが、お前たちが隠居所を開けてくれないから、母屋にいるだけだぞ。お父さんにも先代のように、楽隠居してもらいたいから、 役場も今がやめ時だと思いまして。よかろう、俺たちはいつでも隠居所へ移るから早く開けてもらうんだな。はい。役場を辞めて毎日何をするつもりだな。お父さんがしていたことを私もするつもりです。俺がしていたことをすると言ってもお前はまだ若いしな。戦争が終わってから所持変わって、そうだ、時代が変わったから若い乏しは新しい時代に合ったことをしなければな。それも役場を辞めたからじっくり考えます。浜のうちのおじさんや川名のご両親にも相談してよく考えなければならんな。そうします。浜のうちでは多大志郎で失敗したから意見があるだろう。俺は隠居したから文句は言わん。彼に言ってもお前はあの時浜のうちの多大志郎や吉次郎のように学問させてくれなかったからということを根に持って俺の言うことなんか耳に入らないようだからな。常門と常蔵がこんなふうに会話を始めると何か起きるものと家のものは恐れてハラハラしながら席を外すのが常である。この宵もそうだった。箸を置いたものから次々に茶の間を出ていった。春子も一郎の手を引いて去った。久米女は女中たちに命じて手早く膳を引かせて久しぶりに父と子がゆっくり話し合えるように自分一人給仕に居残った。久米女は知っているのだ。夫と息子とが言葉少なく話し合っていることの奥に夫の知りたいのは息子の胸の中の難しいことであり、息子の方はまた滅多なことでは父に話せない難しいものを胸に抱いていることを。そのことで実は3年近く久米女は黙って一人苦しみ悩んでいたのだ。常蔵が役場を辞めるというのは胸に抱いていることが動き出すためではなかろうか。そう久米女も密かに疑って心配するのだが、常門も同じ疑問を持ったのだった。お父さん、今朝春子が言ってたことを常蔵に聞いてみたら、と久米女は言葉を挟んで父と子の間の気難しい冷たさを和らげようとした。そうだ、お前から聞いてみな。今朝ね、川名からの使いが石田の祖父さんからだと言って宮参りのお祝い着を持ってきてくれましたがね、それが立派な女の子のものでびっくりしましたが、祖父さんの祝いのお手紙が気が添えてありましたよ。お父さん、あれを常蔵に見せたら。常蔵は茶ダンスの上から封書を取って常蔵に渡した。常蔵が読み終わるのを盗まして久米女は聞いた。今度は女の子だから安産だってことね。あんたはそれを前から知ってましたか？
いいえ、知りませんでしたよ。
春子は今朝言っていましたよ。あんたがお父さんや私にそのことで話すだろうって。それならどういうわけでしょうね。どういうつもりでそんなことを言ったか、いずれ春子に聞いてみますが。それなら密かに恐れていることではなく、ただ役所を辞めたのに過ぎないだろうと久米女も常門もほっとした。それゆえ常門は森家の実情を話しておくべきだと考えた。この森家が兄元らしく妻とという格式で暮らすことができたのは先代までで、蟹生堂の海浜にはカツオやブリのような上物の魚類は言うまでもなく、器のようなザゴまで季節になっても近づかなくなって、蟹生堂の海浜に漁業権を持っている網元はほとんど網を使う機会がない。時々地引き網を試みてもかかる魚が少ないから 網元はどこもお手上げで、近年は津本や安土持ちという言葉さえ一般に通用しない始末だ。季節の魚類はもう駿河湾の奥には入ってこない。たまに入ってきても片浜や蟹生堂浜には近づかないで内浦の方へ行ってしまう。江戸浦や江尻方面から内浦では今でも時々魚群が近づくから、網元の暮らしは立っているし、また内浦地方では今なお津本や安土持ち、安吾のやかましい風習も残っているようだ。それを憂えて常右衛門は若い時から新しい網元らしく生きられる方法を探して、ようやく千葉方面から巾着網を取り入れて近海に近づくイワシを取ることで、辛くも安吾たちの暮らしを支えている現状であるが、そのイワシも近年は次第に近海に近づかないようである。ただ蟹生堂の漁師は内浦や片浜の漁師と違って勇敢で、小舟を沖へこぎ出して漁をする習慣があるので、その点で網元としてすることがないか、若い時から苦慮した末に結局魚類が近づくのを待つ代わりに進んで遠く沖へ迎えて漁をすべきであるが、そのためには漁船を大きくするより他にないのだが、船大工はどう頼んでも経験がないからとて十長路を漕ぐほどの漁船は作らなかった。その頃ロシアのギアナ号が暴風雨にあって辺田港の近くへ漂流して、乗組員は領民に救出されたが軍艦は沈没してしまった。そのギアナ号を作るというので西伊豆から船大工がたくさん幕府の徴用を受けたが、蟹生堂の大工は伊豆でないから徴用を免れた。大地震の後だったが常右衛門は枝へ見学に出かけた。50人もの船大工が150人ばかりに妊婦を使って若いロシア人の指揮で帆船を作っていた。その盛んな様子を見て、この中で我が村の船大工も働かせたならば将来大きな漁船を作ることができるだろうと胸を熱くして、そこの大統領である上田虎吉親分に我が村の船大工を使ってもらうことを頼んだ。運よく蟹生堂が元伊豆領であった関係で、虎吉統領から江川太郎左衛門大官に話してもらって許しが出たので、喜んで勇んで村へ帰り、ただ一人の船大工の偽造に枝息を進めたが承知しなかった。留守中の家族の面倒を見るとかなだめすかしてようやく送り出した。一年もかかる覚悟をしていたが一ヶ月半ばかりで完成したというので偽造を迎えに枝へ行った。それも5月3日で、新しい帆船ギアナ号ではなくて枝号と名をつけて、ちょうど進水式の日であったが、帆船にはロシアの国旗が立って日本人にも見物を許されて、造船に関係した数百人の日本人が集まって、各自俺もこの船を作ったのというように興奮していた。浸水した枝号がたちまち岬の陰に走り去るのを見ると、皆海岸に立って見送っていたロシアの帝国のところへ駆け集まってワイワイお祝いを言った。枝号を建造するのに協力した地元の上田統領や署名統領は幕府の命令で枝号と同型の船を6隻作ることになったからとて船大工を引き止めたが、常右衛門はすぐに伊蔵を連れて蟹生堂に戻り、十長路で漕ぐ漁船を作らせた。船大工の仕事場を鴨川岸に作ることから始めたので、1年近くかかったが、それも今頃のいい季節で、船下ろし式には村中大騒ぎをしたものだった。小さな漁村に小さな革命であった。その船に暗号を乗せて、
中のうちの先代を先導にして漁を始めたが、その年の初夏には駿河湾にカツオ群れが入って一本釣りに成功したし、秋口からはカジキマグロを森で打ち取る漁を始めた。こうして常門は陸で魚の来るのを待つ漁から、沖に魚を探して漁をするという待望の漁業を始めたのだが、まだこれによって網元より船元に変わったようなものだった。こうした常右衛門の話を常蔵は黙って聞いていた。先代、祖父から聞いたことが多くて珍しい話ではないが、父が家督を譲るための事務引き続きであろうから胸に打ち止めて聞くことにした。しかし15歳の青年祝いをしてくれた時、祖父が真面目に話してくれた中で、常右衛門はどっかり落ち着いていればいいのに、若い時からあちこち駆け回って貧乏ゆすりのようでいけない。やはり次男坊の苦労性が抜けんのだろうかな、といったことをふと思い出した。その翌年に祖父は亡くなったので、お前は長男だからどんな境遇になっても大どかに落ち着いて貧乏性になるなという遺言だったと考えている。その時父常右衛門はなお話を続けていた。網元が船元になってから団子は面倒になったよ。団子は10軒あって、代々我が家の家来のようなもので、皆近くの借家に住まわせているが、家賃もまるでもらわないようなもので、年に2回、盆と暮れに半期の上がりを分けてやって満足していたけれどな。船元になったら、船に乗らないものがあったり、乗るものでも一人のうち、二人のうち、時に休んだりして、分け代がややこしくなってな。その上、半金ごとではなくて、毎月代を分けて払ってくれと言うんだ。だが、魚河岸の払いの方は、盆暮れ2期だから困ったが。戦争からこっち、商人はどこも現金が好きで、つけでも月末には払わせるというので、やむなく暗号にも月末計算することにしたがね。船の方は12月末から3月末まで西風で出漁もできないから、暗号たちは困るんだ。我も我もと借金を頼んでくるからな。月末計算した際に西風の季節のために貯金しておくようによく注意したが、持った金はすぐ使ってしまうのでな。それで、各自が貯金できないならば、毎月変わって、いくらかずつ貯金してやろうというと、わしが頭をはねるとでも思うのか、フレーズらをしてな。これはお前がまず考えなければならん問題だ。次にみんなに月末払いにするのだから、魚河岸にも習慣を破ってもらって、お城を毎月払うように交渉するんだな。この問題は山本がよく承知しているから、あいつをお前の次第にすればいい。
あなた、ついでに徳良の伝次のことも話しておいた方がいいでしょう、
と名女が言葉を挟んだ。お前も知ってのように、毎年徳良の西山が20票ないし25票年貢米を届けてくるな。あれはこの家の祖先が武田家と武士とを捨てて御殿場に土着してから、そのうちの誰かが北条について徳良の層をもらったとか、いや徳川幕府になってからあの辺りが天領になって蟹生堂に土着した祖先が年々専業代官に献上して対等と徳良の層を保持することを許されたとか、先代はいろいろ話していたが、わしは遠い昔のことなどどうでもいいんだから、
我が家の年次が徳良にあって、代々西山が差配をしていて年貢を納めてくるんだ。作田から負けろと言ってきても20票以下に下げないし、どんなに豊作でも25票以上に請求しないのが長いしだりだ。その年勾配のおかげで西風の季節にも不良の年にも家来の暗号を植えさせないで済んだかな。西山は儲けているから直接小作人に交渉して年貢米を改正するように進めるものもあるが、わしはそれに従わなかった。お前はお前の判断でそれをやるのもよかろうが、ただあの年次は祖先が代々伝えたものだから、どんな場合にも手放してはいかんぞ。年貢米が入るから暗号を助けてこれたのだからな。西山のことも山本がよく知っているから、詳しいことはあいつに聞けばいい。山本は居候だということだが、一体どこの誰の息子ですか。これはお前だけ承知していてもらいたいのだが、先代の親しい人から他言しないようにと頼まれて居候として預かったが、どうも清水の次郎長親分の隠し子らしい。堅気の男にしたいと言って三つの時にここへ連れてきたが、高等小学校を出てから浜のお寺の先生のところへ行っているが、あの先生はお前も知ってのように徳川さんの幕臣の学者だそうで、その先生が保証しているから安心だ。いろいろよくわかりました。常蔵はそう言って茶の間を去ろうとすると、常右衛門は厳しい表情で言った。なあ次郎は大事に育てろよ。お前たちは女の子を望んでいたかもしれないが、わしは二晩続けて先代の夢を見たが、次郎は先代の生まれ変わりだからな。何ですって。次郎は先代の生まれ変わりだぞ。そんなバカなこと。バカなことだって、お前二晩幕の元に立って先代が告げたんだぞ。生まれたばかりの赤子をじいさんの生まれ変わりだなんて決めて育てたら、次郎は一人前の男になれんですよ。そんなこと誰にも言わんでください。そう冗談にして常蔵は離れの方へ行った。離れへの渡り廊下には明かりがなくてつまずきそうであったが、わずかに池のカエルの声の具合で離れへたどり着いた。春子は一郎と寝ついたようで、今の方は明かりが消えていた。隣の座敷の机の上に小さな置きランプがあって、明かりを細めにつけてやった。布団が伸びてあるのがほのかに見えたが、常蔵はほとんど毎晩2、3時間読書する習慣なので、その時も机の前に座ってランプの芯を開けた。あなた、襖を少し開けてくれませんか。しばらくして隣室の春子から声をかけられて、襖を一尺ばかり開けたが、あの、聞かれませんでしたか、お父様かお母様に、この子が女の子で今度は安産だと前から安心していたことについて何か。うん、聞かれて弱ったよ。では話してくれましたね。話って何を。何も知らんもの、話しようがなくて困ったよ。何でもお前はわしが話すからと言ったそうだけれど。あら、私お話にならなかったかしら。あなたに他の者に話したのに、話さなくてもあなたは分かっているものとばかり思っていたから、きっと話さなかったんだわ。 だって一郎のお産があってからずっと私胸の中で賭けをするように考えていたから、あなたが知らないはずはないと思うけれど。
胸の中で賭けをするって何のことだい。
どう話したらいいかしら。そうだわ、一郎のお産後日立ちが悪くて熱が高くてみんなに心配をかけていた時、10日ばかりして鈴木さんというおばあさんが来てくれたけれど、あれあなたがよこしたんでしょう。
鈴木さん、
そんなおばあさんは知らんね。上品なおばあさんで、お里の母はあなたの関係者だと思って病室へ通したようでしたわ。枕元に座ると静かに神さんの話を始めたのよ。熱はあるし、初めて聞くような話で頭に入んないけれど、熱心にするので聞いていたのよ。それにあなたがよこした人だとばかり思ったものですから、やめさせられなかったもの。2時間近く話して、最後に何かお供え物かしら、お米を2粒ぐらい飲ませてから、私の体をさすってくれたのよ。その時、大きな声でお祈りをするもので、母はびっくりして病室へ来て、後で、あのおばあさんは天理教の祈祷師だから、もう病室へ通してはならないとみんなに言いつけてたけれど、
あの頃一晩おきに高菜へ行ったが、そんなことを話さなかったじゃないか。
だって、天理教の祈祷師は怖いと家中で言うものですから、あなたにも話せなかった。でも、あれからだんだん体が良くなったし、寝ていて退屈なものですから、自然にそのおばあさんの話を何度も反芻したのね。そしたら面倒な話は耳に残っていなかったけれど、二つのことがだんだんはっきり思い出されたの。おばあさんは、私が素直でないために、主人の心に沿い切っていないから、日立ちが悪いというのね。私は心が歪んでいて、主人を疑っているからだって。それが一つ。もう一つは、おばあさんの信じている神さんは、元来、お産の神さんだと言って、みんなから崇められたんですって。だから妊娠だと分かったら、すぐその神さんに、お宮許しとか、なんとか言ったお願いをすると、誰でも必ず安産するんですって。特に主人の心に沿って、家庭の土台になっているような妻なら、決まって安産させてもらえるんですって。それで、私考えたのですが、一郎を身ごもった頃から、あなたは時々夜遅くなることがあったでしょう。あの頃からあなたの心に異変が起きていると気がついて、それが何か随分苦労してもわからなかったけれど、ふと気がついたのよ。あのおばあさんはあなたがよこしたのだって。そしたら一度に胸がスッとしました。やはりあなたがよこした人だったんでしょ。疲れているのにそんなに興奮して話してはいかん。子供が目を覚ましてもいかん。わしも寝る。話は明日ゆっくり聞くから。常蔵は急いで寝具に着替えてランプを消して床に入った。常蔵は春子の勘の鋭さを初めて知って驚くとともに、真面目に自分の心の生活について語らなければならないと固く決心をした。そのためかなかなか寝つかれなくて困った。二人の子供を設けてもなお本気に事故を妻に伝えなかったことは愚かな夫だと常蔵は自己反省に苦しんだのだ。